皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は枠にはまらないリーダーシップというお話です。今回のウクライナの戦争を見てて思うんですけども、ロシア本当に怒らせたらこれ喧嘩になるぞと、喧嘩になったら勝てないからほどほどにしとけばいかんなということを、なんでウクライナもわからなかったんですかね。なんか世の中を見てると時々いるんですよね。これ相手喧嘩になって相手が一発殴ってきたらこっち死んじまうぞというような人いるじゃないですか、世の中よく。まあそれは素手の喧嘩でもそうだろうし、飛び道具もそうだろうし、あとはあれですね、ビジネスなんかもそうですよね。百戦錬磨の人ってよくいるじゃないですか。こういう人敵に回したらこれやばいよねという人いますよね。でそれが分かってると、まあ相手のレッドラインには絶対踏み込まないように万事行動しますよね。レッドラインをそらすようにそらすように、まあ相手と交渉したり仕事したり話していけばいいわけで、ところがなんか今回のウクライナで見てると相手のまあレッドラインっていうか、ここに来たらお前ぶん殴るからなと、もう再三再四ロシア言ってんのに、そのまま堂々と入っちゃったってわけね。でぶん殴られたと。要するにクマのテリトリーに、クマの目と鼻の先に出てっちゃったわけですよね。そらぶん殴られるわね。でぶん殴られてからですね、これは悪いやつだと言うけどさ、相手はだってそのぶん殴るってことだってですね、まあ選択肢の一つで持ってるわけでしょ。そういう人たち相手にですね、こんな殴るのけしからんと言ったってね、始まらないわけでありますよね。要するになんかそのみんなが同じ常識で生きてるなんて思ったら全く間違いで、世の中ってですね、いや人っていろんな常識で生きてるんですって。そのどんな枠の中で生きてるかっていうのは、本人はまあそれが当たり前だと思うかもしれませんけども、世界は全然違いますからね。例えば法律に従って生きるって言ったってですね、法律って国によって結構違うじゃないですか。だから法律がどの程度執行されてるかも全然違うじゃないですか。例えば未だにですね、独裁国行きゃですね、あるいはアメリカだってヒラリー・クリントン一派だな、あれトランプが出る前だったらヒラリー・クリントン一派は何やっても一切捕まらなかったわけでしょ。法とか法の執行の上にあぐらをかいていられたのがクリントン一派ですよね。アメリカの、まあ、いわゆるディープステートだよね、あれ。でも、まあ、同じことを、まあ、他の国でやろうとしても、例えばロシアでやろうとしても、なかなかそれは難しかっただろうし、特にプーチンが出てきてからは、こんなことしたらぶん殴られてですね、牢屋にぶち込まれたり、海外に逃げ出さざるを得なくなった連中がたくさんいますよね。それから例えばそのイスラム教国にいましたら、イスラム教を侮辱するようなことやったら下手すりゃ首切られますからね。でだから、まあ、法律一つうんぬん言ったってですね、まあ、それどういう常識でやってるのかっていうのは決してその一つじゃないんですよ。だからこの物事の価値判断の時に、自分が住んでる社会の規範に基づいてそれ判断したり、それからその日本の六法全書を使って世界のことを判断しようとするのはものすごく大きな間違いですよね。要するに相手のマインドセット、相手が何考えてるか、相手の頭の中のカセットを自分の頭の中に一度入れてみることが大事なんですよ。カセット取り替えるんですよ。自分のカセットとロシアのカセット違いますから。ロシアのカセット、ロシアの CD、ロシアのロムに取り替えてみるんですよ。すると彼らの発想でどう思うかとか、どう考えるか分かりますからね。この、できるだけ多くの人たちの発想、ロムを自分で持ってるってことは、いや、基本的にすごく大事なことだと思いますけどね。だから特に今回の場合は、だから本当に、まあ、ロシアなんか弱いんだろうなんて、本当思ってたんじゃないですか、あれ。 結構いるんですよね。あの喧嘩弱いやつほどですね、いたけだかなんですね。お前そんなこと言って、そんなことやったらお前相手ぶん殴られて死ぬぞっていうような時ですね。こんなことやんだね。あと相手鉄砲持って構えてるんですね。こっち来るなっていうのに、のこのこ言って撃たれて死ぬ人っているんですよね。いや、鉄砲構えられたらまず死なないようにですね、いかにその鉄砲から逃げるかが先でしょ。正論を言う前にまず鉄砲弾に当たらないようにですね、対処することが最初ですよね。どうもなんかその順番わからない人がいて、鉄砲弾飛んでくるのになんかいろいろ言ってですね、その鉄砲を出してくるということは、議論はもう終わったという意味ですからね。議論をするときには鉄砲いらないんですよ。鉄砲を出したということは、こっから先議論しないという意味ですから、それに向かって鉄砲を議論したってですね、それはなんかヒーローのような行動に見えるかもしれないけども、愚かな行動ですよね。やっぱそういうのは、相手鉄砲を出してきたら、こっちで話してもしょうがないから一旦引いてさ、次の手考えるのが当たり前のことでしょう。なんかものすごく当たり前のことなんですけども、どうもなんかあのウクライナ紛争を見てるとそんなとこすごくありますよね。だからヨーロッパもそうだし、アメリカでも結構そういう人なんかいますよね。まあ今回カナダだとかオーストラリアだとかニュージーランドだとか、えらく厳しいですね。コロナ規制かけて今頃吹っ飛んでますよね。あの例えばカナダだって例の非常事態法発動ですね、あれも10日で撤回したでしょ。だからニュージーランドだってワクチン強制は高等裁判所で違法の判決ですよね。違憲っていうんですか、違法の判決ですよね。だからまあ吹っ飛ばされたわけですよ。あれだってですね、要するにそのあんななんかですね、ヘリクスばっかりこねる利権屋みたいのがね、そもそもカナダ人全部だとかオーストラリア人全部、ニュージーランド人全部を自分の支配下に置けると考えたことそのものが愚かな愚の骨頂なんですよね。置けるわけないでしょう。人間力の差を見てくださいよ。行動力の差を見てくださいよ。あんたらなんかそんな法律勉強したんだか、金儲けの仕方勉強したんだか、誰かとつるんだんだか、中国共産党勉強したんだか、なんだか知らないけどもさ、そんな姑息なやり方でね、あれだけ歴史があってですね、まあ実に多様な人たちがいて、ダイナミックに暮らしている国民をですね、縛れるはずがないじゃないですか。みんな目丸くしてですね、まあコロナの最中でね、おお、コロナ大変だなっていう時はですね、まあその、政府よりもコロナの方が危ないから、トルトーよりもコロナの方が危ないから、まあそれはですね、コロナ避けのためになんかそれなりに行動するんでしょうけども、コロナ終わったらですね、月に見えてくるのはそのわけのわからない、若造たちですよね。わけのわかんない若造がですね、なんかまあ何にも考えないできないものがね、あれだけ多くのね、いろんな人たちがいるのをね、この法律一本と警察力と軍隊があるんだから統制できるなんてね、考えようがね、愚の骨頂だよね。警察だってそら、軍隊だって普通の人だもんさ、そら。だいたいその昔からね、国王とかですね、将軍が暗殺されるときはですね、護衛に暗殺されることが多いんですよ。でしょう。だから警備兵が一番危ないんですよ。それに殺される可能性が一番大きいわけね。昔から決まってるわけですよ、方程式はね。まあそういうふうに考えると、まあ、いい教訓ですよね。やっぱりね、自分の発想と同じように人々は動いてるわけじゃないのよ。ものすごく世の中の人たちっていろんな人たちがいて、どこまでを自分の行動範囲にしてるかっていうのは、思考の範囲にしてるかは人によって全然違うんです。したがって時代のリーダーシップというのはですね、やっぱりもうこうなってくると枠にはめたらダメなんですよ。すなわちなんか、まあ高度成長なら高度成長、グローバリゼーションならグローバリゼーション、そういう一つの枠があってね、まあ大体この枠の中が広ければ、まあ、その枠内でリーダーシップ発揮すればそこそこ仕事ができるわけですよ、まあ、高度成長ならね。とりあえず高度成長の賛成派と反対派に分かれて、まあ、賛成派は高度成長をやって、反対派はその矛盾をね、いろいろえぐり出して追求すると。まあ、その役割分担で物事進むでしょ。グローバリゼーション問題ですよね。グローバリゼーションの推進派と反対派がいて、まあ、それぞれ賛成と進める方と、問題をえぐり出してブレーキかける方と、まあ、役割分担でやっていけば、まあ、大体収まりますよね。しかし、もうそういう柱がなくなるとですね、どうするかっていうのは、 実に千差万別なんですよ。ある一つの問題があって賛成と反対ってのは一番簡単なんですよ。これだからまあカナダにしろニュージーランドにしろオーストラリアにしろ、まあ、バカなことで賛成反対じゃなくて賛成賛成全部賛成しようとしちゃったわけだね。それ法律を持ち出したりさ、なんか罰則持ち出したりみたいな愚の骨頂で、それ全体主義って言うんですけど、全体主義が長続きなんかするわけないんですね。表向きは全体主義に見えててもちゃんとなんかですね、裏でみんな顔が立つようにですね、生活立つようにしてやってるから物事はうまくいくわけでね、見かけと実態絶対違って、そのまあ表向きは絶対ね、独裁のように見えても前のカダフィだとか、あのリビアのカダフィだとか、あのイラクのフセインがそうでしょ。まあ権力闘争はするけども、まあ一般庶民のところはまあ大体なんとか成り立つようにね、よほどなんか反抗でもしない限りは成り立つように普通はやっとくんですよ。だからまあ反対があればですね、ちゃんと話も聞いてやってですね、矛盾が激化しないように普通はするんですわ。はい。だからまあ賛成一色でね、物事を染めちゃおうなんてバカなことはですね、まあ夢夢普通の人はしないわけでありますけども、でも逆にですね、賛成反対ほど楽なものはないよね。その議論だけすればいいんだもん。まあ、一番典型的なのは革命ですよ。マルクスの言った革命ね、革命は起きるのか起きないかですよね。もうずっと議論してればいいわけですよ。もう何時間議論したって終わんないですもん。中国はね、けしからん国なのか、どういう国なのかと、中国共産党いいのか悪いのかって、カナダのトルドーはいいって言ってるんでしょ、あれ。いいか悪いかなんてのは議論なんか終わるわけないわけだな。簡単なんですよ。で、ドルの支配はいいか悪いかだって、これ議論が終わるわけないわけよ。でもそれであんま関係ないんです、はっきり言ってね。いくら議論したって、終わるものは終わるし、栄えるものは栄えるんですよ。今だから、これがいいとか悪いとか議論してる状況もなんか、すっかり外れちゃったと思いますよ。この人は、例えば、ね、動物で言ったら、ウサギのような人だと、どうやって飯を食って、どうやって生きていくのかなと。この人は鹿のような人だと、これどうやって生きてきて、どうやって飯食っていくのかな。この人は熊のような人だと、どういうふうに生きてって、どうやって暮らしていくのかなと。みんなそれぞれ、生き方とか考え方、特徴に違いがあるわけですよ。強いとこ弱いとこがそれぞれあるわけですね。熊だってあれね、食べ物なくなっちゃったら最後餓死しちゃうもんね。熊ってだいたいほら2匹ぐらい子供産むけども、1匹途中でだいたい死んじゃうでしょ。ねえ、やっぱりそんな楽じゃないの、熊だってさ。楽じゃないですよ。だからまあそういうなんかそれぞれ宿命みたいなみんな持っててね。だからそのリーダーシップっていうのは、まあ、言ってみればみんなそれぞれの個性があって、生き様があって、考え方があるから、まあそれがなるべく成り立つようにしようっていうところがポイントなんですね。でもここでもう一つですね、神話が語る未来の話があるわけですよ。まあ出口鬼三郎の話は前にしたかったと思いますが、出口鬼三郎って面白いですよね。いろんなこと言ってて、本に書いてあることと本に書いてないことがあるんですよ。本に書いてなくて、まあ関係者が伝えてる話なんてすごくたくさんあるんですよ。まあその関係者しか知らない、まあ主に教団の人とかね、まあ親戚の人とか知らない話で結構あって、例えばその鬼三郎が亡くなる時にですね、これからは日米経済戦争になると言った、これは日本の勝ちだと、続いて米中経済戦争になると、これは共倒れになると、続いてロシアの三日殿下になると、それから日本の時代が来ると、こう言ってんですね。まあ、日米経済戦争が日本の勝ちと、まあその通りですよね。大体、昭和いっぱいまで日本が圧倒的黒字で、まあ今の黒字ですけどね、世界最大の債権国で、アメリカ世界最大の債務国だから、これをもって経済の最後の結果、金が貯まったか金がなくなったかで皆さん日本の圧勝ですよね。まあ攻撃力、瞬発力、想像力が全然違うけどね、金がどんだけ貯まったかっていうことを言ったら日本の圧勝ですよね。でアメリカ完敗でしょ。で米中経済戦争はもうこれトランプの時代からすっかり流れが変わっちゃって、これ見事に共倒れですよね。双方ともほらグローバル野心を一時持ってたから、アメリカも中国もそれぞれグローバルの野心を持っていましたから、これ両方共倒れしちゃいましたよね。だからやっぱりなんかもう外に進出できなくなると、アメリカも中国もまあ何て言いますかね、鎖国状態になっちゃって、これっていうのはちょっと苦手ですよね、あれね。 もともとなんかアメリカは外から人々やってきて入植して始めた国だし、中国の場合はまあ鎖国ってことになったのは毛沢東の悲惨な貧困の共有というですね、まあ忌まわしい時代の影がちらつくわけですね。友だれちゃ友だれだな。ロシアの三日殿下ってまさに今そうですよね。今に始まったというよりもやっぱトランプの頃からですね、シリアひっくり返した頃ですよね。シリアのイシスを、まあ、トランプとプーチンが連携してひっくり返しちゃったところあたりからやっぱりロシアの三日殿下になってると思うんですね。で今回のウクライナもそうですよね。三日殿下というか、まあ、ロシアがこの要するに、アメリカ一極の時代を米ロ二極に戻すと。だから三日殿下って言った明智光秀でしょう。光秀が信長を倒したと。だから信長一強を倒したわけですよ。信長一強を倒したのがまさに三日殿下の始まりだったですね。で三日殿下の後日本の時代っていうのは岸田政権とかね、それから清和会が世界を治めたとか、そういうバカな話じゃないと思うんですね。全然違う時代だと思うんですよ。でこれまあロシアが今出てきて戦争やってて、これまあね、一旦二極に戻りますけど、それは貧困の共有みたいな世界中になっちゃうと思うんですね。日本って特に崇神天皇以降はですね、まあいわゆるそのあれですよね、弥生時代でまあいろんな民族が日本にやってくるわけで、部族がね。でいろんな部族がそれぞれ成り立つようにそれぞれの常識をまあ守ってやって、群雄割拠でその上に天皇が座って、まあ天皇はね、まあ全体が一つにまとまるように運営すると。だから群雄割拠で争い合うんじゃなくて、みんなが協力して一つの国になるようにっていう国づくりでずっとやってきたわけですね。でもやっぱり明治以降の日本を見るとですね、群雄割拠で上に天皇が座って全て治めるってことはやっぱり不可能だと思いますよね。もうそんな甘くないですよね、昔と違って。だから和光同人って言うんですよね。光と塵と両方合わせてその国を運営するという、いわゆるこれ大陸型のやり方だよな。和光同人っていうのはやっぱ大陸型なんですよ。いろんな国民がさ、部族民族がこう右往左往するのが大陸でしょう。これが和光同人で、だから組織なんかでありますよね。反対派だとか言うわけの分かんない人たちも、クビにすると大変なことになるし、改心しろって言うともっと大変なことになるから、まあなんかそれぞれね変なこと言っても、まあ、ね、いいかまあちょっと目つぶって このとこで合意しとければいいよみたいなことで、まあ裏方が走り回ってなんとか合意を取り付け生きていくってなるでしょう。あれ和光同人って言うんですよね。あれがもう限界なんだよね。で和光同人の前っていうと、みんな天とつながってやっぱりその清々しく生きる共生型、縄文の共生型の時代ということですね。だから三日殿下の後の日本の時代のその日本っていうのは、まあ、縄文時代のことでよく言われるような共生型のことでしょうね。ただ縄文時代のようなその原始時代に戻るってわけじゃなくて、縄文と今の違いは物質文明ですよ。とにかくこの2000年ぐらいで物質文明が猛烈に進歩したわけね。逆に今物質に振り回されちゃってこの混乱になってるんで、だから天とつながって横の共生と、それから物質文明、天とつながる話が精神が最初で、それを物質がサポートすると。だからここがだから縄文時代と違うところね、物質文明があるところ、これで新しい時代を作るという、そういう意味じゃないかと思うんですね。だからそのまあ天と岩戸開きとか言われますけども、本来の精神世界に戻れと、和光同人は終わりだと、全ての人がやっぱりね、まともな価値観に生きなきゃダメだと。だから今確かにですね、自民党もぶっ壊れさ、財界もぶっ壊れ、国際秩序も金融も何ぶっ壊れっていうのは和光同人の失敗ですよ。とりあえずなんかこれとこれさえ合意してくれれば、世界大でみんな同盟組めるんだとかさ、世界大でこれ商売できるんだとかいうね、それはもう不可能なわけですよ。みんな根本的な価値観を合わせないと難しいと。だからもう皆さんもですね、価値観の合わない人と仕事できないってはっきりなんかもう自覚してられるでしょう。実際そういう状況ですよね。これはもう和光同時に成り立たないってことなんだよ。だから同じような価値観同士の人でみんなつながっていくってことですね。まともな人はまともな同士、悪いやつは悪いやつね。で悪いやつ同士は固まるから、うまく一つもいかないから、くたびれ果てていなくなっちゃうわけですよ。だからやっぱりまともな価値観が上に来て世の中を治めるという、まあ、共生型の精神文明が先で、それから高度な物質文明がそれをサポートするという形に戻るわけね。これが私ですね、日本の時代って意味じゃないかな、 これは私がそう思ってるんですよ。本サプラをいろんな著作を見ても和光同人のことを随分強く非難してますしね。まあそんなことでですね、これから先は皆さんリーダーシップは枠にはまってるとダメですと。最後は天と通ずるわけだから、よほどこれ枠を外してですね、大きな視野で考えないと、これは難しいと思うんですね。まあその辺の何て言いますかね、人間力みたいなのが本当にまざまざと出てくるのがリーダーシップだと思いますんで、皆さんそれぞれ勉強してね、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。枠にはまらないリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。